皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、僕ね毎日のように一冊本を読んでて、はい、本当に感動するっていうのはもうねこんだけ読んだらねほとんど内容分かってるんで、まれな、この前ねソニーのイブカさんのね創業者のお 話で、イブカさん結構長生きされた80何歳までからもっと生きられたんですけどね、もうソニーをもう辞めるもう最後の、多分車椅子で来られて、月1回の、幹部ミーティングで何千人集まるところでね、で森田さんと二人は一切メモも原稿もなしでその思いを語る、このラジオの番組みたいなもんなんです。その時にソニーのテーマが話し合ったテーマがパラダイムのシフトという、伊深さんそのテーマすごく興味があるんで、もう本当にもう体調子悪くで行かれてたんで、ソニーのいろんな人がこれからデジタルの時代が来てどうなるっていうことをね、みんなこういうふうにデータ使っていろいろと話しているときに、伊深さん何て言われたかというと、あのねって言われてね、パラダイムのシフトっていうのは、まずニュートンとかコペルニクス的回転というかね、あれぐらいのことやったらいいけれども、こう話してるのはデジタルの世界来ると当たり前やと、そんなことはね、そんなこといかに技術的なイノベーションとか言ってても、対してこれはパラダイムのシフトと言わない、こんなことではソニーは多分潰れるだろうということを言われて戻られて、それからもう再もう一遍戻ってこられて言われたのはですね、デカルトの話をされて、二元論の話をされて、要するに、物を追求するのと、もう一つ一方の精神とか心とかですね、そういうことがあると。でこれからのパラダイムのシフトというのは、ものづくりに徹したらあかんと、もっとこうなんかわからないけれどもみんなが幸せになるような、そういうパラダイムのシフト起こるだろう、それをやっぱりソニーは追求すべきであるということを言われて、今から思えば、それからその時はまあ全然起こってなかったけど、プラットフォーム企業とか、Google にしてみると Amazon にしてみると Apple にしてみると全部サブスクリプションとか言って、見えないところからお金を得たり、フリーで音楽を配信したり、みんなが幸せになるようなものづくりでないというのを誰も言ってない時に言われた、これがパラダイムシフト、今から思えばね、だから僕今までは若い、学生とかですね、もう僕らは勉強したことはもうフレームワークとして短期間で覚えて習得して、あとはもう自由な発想のもとでね、もう本当にその創造的破壊以上のものを多様性を持って考えるべきだと思うんですかね。どう思われます先生。
いや今のお話ね、ソニーがついにそこまで来たかという感じでね、いわゆるソニーの
それ30年前の話ですよ、話されたの、今の言われたら。
あ、そうですか。その時30年前、90年前なんとかステーションとかなかったんですか。まだ考え、プレイステーションとか、
まあ、全然ない、あれ、
ここにゲームとかエンターテインメントに
手出す、社長もラジオカフェ来ていただいたんですけどね、はい、その前ですよ、
その前、
創業者の、まだ、
そこで、コペルニクス的転換で、なんか、物からマインドっていうんですか、物から精神、だから、そこで言う、予言っていうかね、予見されてたことは、もうものづくりではないと、じゃあ、なんか人づくりであるみたいなことな、
プラットフォームって、今でいう、その全部、世界トップの企業で、プラットフォーム企業でしょ、つなげるという、人と人のつなげるという、ものづくりではないですね、はっきり言って。
ただやっぱり、グローバリズムでもない。
グローバルっていうのは、これは予測できる範囲内で絶対起こることであって、反対のこともね、反グローバリズム起こりましたけども、それ以上に、やっぱこういうものを追求してた日本があって、もう一方では全く違うのが、こう発生してるというのをこう読み解く、 そういう、これから次同じようなことが多分起こると思うんですね。今ご紹介言ってるけれども、想像できないようなことが、起こる。そういうそれをシンクする考える能力を持ちたいなというふうに思うんですよね。
なるほどね。ちょっと話飛ぶかもしれません。昨日ね、極東軍事裁判に関しての、俗に東京裁判ですね、はい、これやっぱりヒトラーを騒いだと同じようにね、日本で、東条英機は元ね、二十何人のね、永久戦犯の、その時にですね、インドの判事が、
パール、
彼が最後までね、立てつくんですよ、であいつをさ外せっていうようなことがね、かなりあったということが分かったんですよ、その時一人ね、噛んでた人がオランダの判事の人もそうだったんですよ。でね、あなた方はね、その長い歴史の中で法による秩序、それから法によっての裁き、そして平和に対しての罪とかね、そういう概念を作ってね、でそれはね、ここの法廷で実現してないと。彼もめっちゃ立てついてね、もう他の人が嫌になるくらいでね、僕それ見ながらね、やっぱり西洋のここまで行き着いた法秩序なり、いわゆる資本主義なり自由主義なりね、民主主義なりね、これはやっぱりソニーのね、人の言葉を、これがプラットフォームであってね、法といったって、この法がなんかね、もののように存在しないですから、もう話し合いとか、なんとかいろいろな交渉とかね、あってることだと思うんですけどね、行き着いたところがね、そういうことなんだっていうのは、やっぱりインドの人が言ったことについて、僕、すごく感銘を受けたんですよ。
そうですね、東山のね、維新のところにパール判事の言葉が残ってますけど、ね、
そうですか、
龍馬とかでも、
そうですか、
パール判事の、僕はさっき、デカルトのことをちょっと言ったんですけど、二元論的に、例えば西洋と東洋もそうだし、その物体と精神もそうだし、ね。それがそれぞれ独立してるけれども、それを弁証法のようにひっつけたり、さまざまなことがもし可能であるとすると、これトランスフォーメーションというか可能であるとすると、僕はやっぱりね、一歩が正しいわけなくて、どうしても人気とか一歩の方にこうずっと進んでいくときに、全く人と違う考え方を追求した方が、何か得るものが、経営学の専門でブルーオーシャンというか、あんまり競争がないところの生き方っていう、生き方でもみんなと一緒の道行くより、ちょっと違う方法を行った方が何となく自分でも考えるし、多くの日本人の多くの学校の勉強もそうですけれども、みんな同じような方向ばっかり向かって、入試問題もそうです、それを解いた人がいい大学に行けるという、だからそれ自体が根本からパラダイムのシフトをしなければいけないと思ってるんですけどね、
そのことはですね、哲学的じゃなくて、科学として一生懸命ね、今やってますし、パソコンとかね、携帯電話とかレーザーとか MRI とか、そういうさまざまなものでね、非常に見えないものをこうね、ちゃんと解析していくようなことができるようになってきたんですけど、これはね、いわゆるニュートン力学じゃなくて量子力学なんですよね。で、僕量子力学で面白いなと思ったのは、シュレージンガーの不確定性理論とかね、ここにあるここにあるとか言えないと、見たらあるんであってね、観測してなければ存在してないんやとかね、それから光というのは粒なのか波なのかとかね、そういう エネルギーはある種の壁を通り抜けていくんやとかね、こういうことがね、当たり前のように今あって、実はもうパラダイムシフトは起こってるわけですね、現実的に。だけど私たちはそれを、数式で解けないし、専門家は解けるわけですけどね。だからそういうことで言うと、もう子供たち、例えばね、小中学生は、 先生たち、まあ、文科省はね、24年度からね、もう義務、あの教科書はタブレットで渡すんですよ、ね、今の 本教科書無償化って言ってたけどね、もうそれあの今年から始めてるんですけどね、24年度からね、そういう時代で子供の方が進んでますねと僕はあの思います。子供たちの方が、例えば今の中学生の方がね、
その通りですね、あの、まあ、デジタルのネイティブという、まあ、言葉にすると、
うん、
で、今の、まあ、僕学生に言うんですけどね、今の学生がデジタルトランスフォーメーションなりの、まあ、知識を見つけたら最強の武器になると。彼らの方がデジタルの、まあ、デジタルで育ってきたん で、うんうん、でまあね、30、40代、50代それ以上の人って大したことないから、その新しい分野に関して、
うんうん、
だから、経験とか違ってもう違うことが起こってるんで、
そうですね、
違うことをどんどん、ね、違うことをね、うん、今僕、うん、今朝読んだのはまさにデジタル、うん、DX の企業変革、これ出て、うん、多分僕が一番初めに読んだぐらいでね、これ出てすぐ、うん、その夜買って朝読んだんで出たばかりの方ね、ですぐまとめてみんなにお送りしたんですけども、こういうなんていうかな、こういうまめな行為がいつかこうデジタルの専門家、デジタルトランスフォーメーション専門家になると、だから若い人間はもっとこういうことすべきだと思うんですね、
はい、
早く情報を取って。
そうですね、うん、私もワクチンのを受けますかっていうのはね、市役所から2回来たんですよ、うん、で考えてる間にね、副園長先生が、先生今申し込みができますよと言ったんでね、うん、急ぐことないよって言ったら、いや9時から受付やからって言って、10時にもうこれ来たんですよ、あなたは軽犯なで、ね、この番号で、それからシャトルバスのね、まで全部これ10分ですよ。だけど市役所から来るのはもう2週間ぐらい空けて2通も来てね、で返事を書くのをよーけのところで書かなあかんでしょ、全部これ先生と言っちゃ
う、まあ、シンプルな方が複雑な作業をこうシンプルにするという、
そうです。
ただ、はい、勉強もそうなんですね、
ほんまにね、
ほんまにそんな複雑なね、
う
ん、
いわゆる机にしがみついてね、なんか
いやもう僕何回も言うんだけど、英語の文法6年間勉強するよりね、はい、2時間でいいと思ってて、日本語の文法を2時間で説明できるかで言ったらできない、もうそれぐらいの方がね、うん、あとはもう実践で今話してることを、まあ、翻訳機能を使って英語に、それを頼らずに覚えていくという、マスターしていくという、そういう勉強の仕方がパラダイムのシフトというね、
うん、
まあ、そういうふうにね、
そうですね、できたんですけど、私もそういう世界にもう入っているというふうに思いましたね、うん、はい、
まあ、うん、若い人の方がそういうね、キャパシティがあって、要するにコミュニケーションしながら楽しく、うん、英語とか哲学を勉強するという、うん、まあ、ラジオカフェっていうのは、まあ、そういうシンクタンクじゃなくて、そういうね、話しながら、まあ、ちょっとスパイシーな知識を得ようということを、うん、まあ、目指してるんですけども、
うん、
はい、ということで、
も
ういつもこの時間なんですが、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の、松本浩二先生です。いつもどうもありがとうございます。
どうもいつもありがとうございます。